皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、清掃起業家が抱える奥様に関するお悩みが2つ届いておりますので、はい、ちょっとそれぞれ分けてご紹介したいと思います。
苦手ですね。ドキドキしますね。こういう
奥様絡み、
はい、佐々木さんにおんぶに抱っこでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。
頑張ります。ではお一人目ご紹介いたします。ペンネームポンタさんです。いつも楽しく拝聴しております。ぜひ宮本さんにお聞きしたいのですが、奥さんに仕事を応援してもらうにはどうしたらよいでしょうか。恥ずかしい話、開業して3年になりますが、いまだに仕事に対して妻の協力を得られず悩んでいます。夫婦円満の秘訣を教えてください、ということなのですが、これ夫婦円満だからこそ仕事をに協力してもらえるんですかね。円満じゃなくても協力体制って得られそうな気もするんですけれども。
佐々木さんとこはどうなんですか。
うちはですね、まあ、円満かどうかは別として。
円満じゃないですか。
怒られちゃうかな。いや、仲はいいです、はい、で特に私たちの場合は、私自身も個人で仕事をしているので、はい、まあ、開業したてというか3年以内にはなるので、うんうん、ポンタさんと同じ、まあ、こう年月だと思うんですよね。で夫は夫で、まあ義理の父の会社を継いでいるので、また状況は異なっているんですけれども、それぞれ、まあ、独立して自分の道を歩んでいくっていうスタンスではすごく支え合っているなっていうのはあるんですよ。で私自身も全くジャンルは別の仕事になりますが、夫と私とでは別のジャンルになりますが、すごく興味があるんですよね。
旦那さんの仕事に、
そうですそうです、まあ、営業のスタイルに関してもそうですし、クライアントさんからの反応ですとか、どういうふうに開拓していくかですとか、いろんなところに関して全く別ジャンルだからっていうふうにそっぽを向かずに、すごく興味はあるところなので、で多分夫もそうだと思うんですよね。私のそのやっていることとか、お客様との掛け合いとか、どうやって開拓しているかっていうのは興味を持って聞いてくれるので、その辺に関しては話は尽きないですね。
素晴らしいですね。
そうですかね。どうなんですかね。よく夜に営業会議はやっていますね。
もうそれ聞いただけで夫婦円満だっていうのはよくわかりますね。
そうですか。
それはね、もう当たっちゃいますんで、それ以上もう聞きたくないので。
いや
なかなかね、今佐々木さんが言われてるように、はい、ね、仕事をやってるんだけども奥さんの協力は得られないって、まあ、今回のご質問とですね、今の佐々木さんのお話のように、うまくやってますよ、2人で楽しんで企業やってますよっていうのが、もうこれね、2つ本当両極端なんですよ。
宮本家はどうなんですか。
もう宮本家は尻に敷かれておりますので、もう私はお金を持ってくるマシンと化しておりますのでみたいな、冗談なんですけど、
はい、
もう僕は経営者には向いてないと自分自身でも思ってたたちだったので。
あ、そうでしたか。
うちの奥さんがいなかったら無理でしたね。
うーん、
褒めて褒めて、褒め殺されて、はい、なんとなく人並みになったっていうのが
素晴らしい奥さんの力。
いや、もうね、やっぱりね、なんだかんだ言って、まあ、特に男性なんですけど、
はい、
奥さんの協力が得られなければ成功しないと言ってもおかしくないですね。無理ですね。それはただ一緒に仕事をする、一緒に仕事しないとか関係なくてですね、
はい、
やっぱり家庭に問題があるとか、家庭が、ね、味方である奥様が敵になっちゃってるってなると、パフォーマンス出せないですね。もう本当に仕事楽しめないですし、でもっと、まあ、今日の僕一番伝え、この質問を事前に見せていただいて、
はい、
一番伝えたかったことは、
はい、
奥さんを味方に、上手に味方にできる人っていうのは、お客さんを味方にするの上手です。
奥さんを味方にすると、まあ、お客さんに対しても同じ行動が取れるっていうことでしょうかね。そうです。
奥さんを味方にできない人はお客さんを味方にできないんですよ。なんでかっていうと、今佐々木さん言ったように一緒なんですよ。どこが一緒かっていうと、相手のニーズをつかんで、
はい、
そしてそのニーズを自分のニーズよりも最初に叶えてあげるっていうこと、 だから、まあ、例えば、ね、脱サラして掃除屋やるって言った時にまあまあほとんどの奥さんは反対しますよ、それは反対しますよね、はい、で今の安定を捨ててなんでわざわざ起業なんかやるのみたいな、これはもうみんなどこでもあることだと思うんですけど、
う
ん、
まあ、ない
方も、ね、中にいらっしゃるんですけど、まあ、はい、安定を捨てるっていうのは特に女性がやっぱりね一番嫌だっていうところだと思うので、
はい、
そこはね、一悶着あっても全然構わないんですけども、
はい、
その後なんですね、やっぱり、ね、起業じゃあしましたと、うん、でも奥さんの応援が得られない、つまり奥さんがもうそろそろまともに働いてよとか、もうそんな仕事ばっかり、逆にうまくいっても、ね、敵になってるとうまくいってね、お金がじゃんじゃん入ってきてても、うん、奥さんが味方になってないとどうなってるかっていうと、はい、でも仕事ばっかりしてね家庭を顧みないで、ね、家庭と仕事どっちが大事なのよみたいなね、
あ、よくあるパターンですね
旦那さんからするとどっちだよと、
はい、
でどんどんこう夫婦仲が冷めてっちゃうっていうかね、結局お前は俺がやることなすこと全部嫌なんだろうみたいなね、
うんうん、
そうじゃないわよみたいなね、
はい、
のを僕もよく相談されることがあって、
非常に
大変だなと思って聞いてるんですけど、
はい、
さっき言ったようにやっぱりねニーズなんですよ、
うん、
奥さんが敵になってるってことは、その仕事云々からスタートしたかもしれない、その敵対関係がね、仕事独立するしないからスタートしたかもしれないですけど、
はい、
最終的に何かっていうと奥さんのニーズが叶えられてないんですね。でだから常にやることなすことに反対をされるし、
はい、
で常にやることなすことにどちらかというとネガティブのポジショントークされてしまうと、
はい、
こうやろうと思うんだけどそんなのうまくいかないよとか、
はい、
もう前にいくら相談したってもう全然面白くないからもうやんないみたいな状態になってしまうと思うんですね。でこれは何もその、まあ、奥さんの、ね、反応の仕方にも一つ原因があるとは思うんですけど、
はい、
それよりも何よりも僕ら商売人ですから、
はい、
商売人っていうのは何かっていうと、商売人が使う魔法はただ一つなんですよ。何かっていうと、
はい、
相手のニーズを叶えながら自分のニーズを知らないうちに叶えてるっていう状況ですね。ニーズ同士を戦わせちゃうと商売人はどんなにお金手に入れても幸せ手に入らないし、それは失敗なんですよ、
はい、
商売人っていうのは柔道と一緒で相手の力を使って自分の技をかけるということ、はい、自分が欲しかったものを手に入れる。で、さっきお客さんとの絡みで奥さんとね、お客さん一緒なんだよって話をしましたけど、
はい、
夫婦仲がうまくいってない会社っていうのはやっぱりなかなかうまくいってないんですね、業績。
ああ、そうですか。
これは本当です。これは一番最初に言い始めたのは松下幸之助、幸之助さんですよね、
はい
はい、パナショップでしたっけ、
はい、
松下幸之助がね、うんうん、フランチャイズを募集するっていう時に一番重要視したのは何かっていうと夫婦仲、はい、奥さんと旦那さんがうまくいってるかっていうのを見て、うまくいってなければ代理店契約結ばなかったそうなんですよ。
ああ、そうなんですか。
電気の知識があるとか販売の経験があるとか、実はそれは二の次三の次で、
はい、
夫婦仲がうまくいってるかをもうそう基準にしてたそうで、
へえ、
夫婦仲いいとお互いに経験とか知識なくても協力しながら売り方見つけたり、はい、お客さんとの関係構築できたり、はい、できるので、
はい、
うまくいくそうなんですね。僕それを見て、あ、うちのね、それこそその時はコンサルやってませんでしたけど、掃除の仲間見て、はい、やっぱり例えばバーベキュー、仲間でバーベキューする時に、
はい、
奥さん同伴で来るとか子供同伴で来て、
はい、
すごい楽しんで帰るとこはやっぱり業績いいんですよ。それお金があるとかなんとかじゃなくて、やっぱりね、経営者がうまくコントロールしてる、その中心になってる、家庭だったり会社の中心になってる人が、
はい、
いかに自分の周りにいる人たちがどんなニーズ持ってて、
はい、
それを自分はどうやって叶えていって、さらにそこでアクロバティックで、はい、そのニーズを叶えながら自分のニーズも叶えていってる、
うん
うん、だからもっと原点的な話にすると、
はい、
相手のニーズを掴んでる人っていうのは奥さんも、うん、お客さんも味方にできるってことなんですよね、
うん、そうですよね。
なので多分、佐々木さんの、ね、旦那さんも佐々木さんが何を望んでるかを知ってるからこそ、
はいはい、
それを提供して佐々木さんの好意っていうかねいいな、うちの旦那いいなっていうところを引き出してくれてるはずだし、逆に言うと佐々木さん奥様も、
はい、
旦那さんが何を望んでどう言ってほしいかとか、どこを目指してるかっていうのをおそらくご存知のはずなので、
うん、
会話が成り立つんですよね。
そうですね、
会話が成り立つから新しいアイデアも出てくるし、
はい、
奥様としてね、例えばこの、ポンタさんが言われてる奥さんが協力してくれないんだっていう時に、はい、もしかしたらね、理解してくれて当然じゃないかと、お前たちのために仕事してんだよと、お前たちのためにね、朝から晩まで働いてるんだと、お前たちのためにね、いろいろ勉強もやってるしみたいなとこがあって、
はい、
だから理解して当然なんだっていうのは、当然言わないですけど、言わないけれども、はい、理解されて自分は当然なんだっていうところを持ってると、
はい、
これが邪魔してね、相手のニーズを聞くとか相手のニーズを知るとか、本当に奥さんはいや安定を捨てたくないとか、
はい、
もっと仕事よりも家庭を大事にしてほしいって口では言いますけど、じゃあそれがどういうきっかけ、原因があってその言葉になってるかっていうのをもう一段深いところ、本心の部分ですね、探って本当はあげた方がいいし、オープンしてやっぱりね、言葉をかけてあげる、今不安なんだよねとか、ごめんね、苦労かけるねっていう、この言葉が一つ欲しいだけなんですよ、
や
っ
ぱり、
ね、パートナーっていうのはおそらくこういうところからスタートするし、自分のことを見てくれてない、考えてくれてない、起業するのもあなたがやりたいことをやりたいからやってることだし、お金儲けしてるのも自分がお金儲けしたいからやってるって奥さんね、やっぱりどっかそこ、どこかでそういう思いを、寂しい思いをしてるんじゃないかなと思うんですよね。
そうでしょうね。
なので会社を作ったの もう当然自分のためでもあるし、家族でこういうことを、ね、はい、体現したいんだとか、家族のこういう夢を作りたいんだと、そのために自分が取れる手段は企業だったんだとか、創業だったんだ、だから、みんなのこう夢を乗せてね、旅をする船みたいな会社なんてそういうもんですから、
そうですね、
奥さんにも喜んで乗ってもらって、
はい、
楽しんでやっていけるような環境、まあそのね、夫婦の関係でそれがすっとうまくいく人もいればうまくいかない人もいると思うんですけど、やっぱりね、大事なことは、起業してる社長さんみんな聞いてくださいよ、何かっていうとね、奥さんのニーズ知ってください、何を求めてるかですよ。口では強がってもね、強がりも言うし、いろんなこと言われると思うんですけど、でも本当のところは何なのよっていうの知ってれば、おそらく奥様も味方になってくれますし、奥さんが味方になった起業家ほど強いものはありませんし、そこら辺をね、理解して当然だと思ってないと思う、ポンタさん思ってないと思うんだけど、
はい、
心のどこかにあったんじゃないかなっていうのをね、ちょっと考えてもらったらすごくいいんじゃない、うんうん、でニーズが分かったらそれを自分のニーズよりもね、最初に叶えてあげることだ、もしかしてこういうこと、
自分のニーズよりも、
そうそうそう、もちろんもちろ
ん
お客さんのニーズよりも、当然自分のニーズ大事なんですよ、叶えなきゃいけないんですよ、はい、だけれども、うんうん、商売の限定、商売のもう絶対原則って何かって、与えるから与えられるんですよ、
与えるから与えられる、
スタートは ね、与えるからスタートなんですよね、
はい、
でこれができるようになると誰でも儲かるんですけど、なかなかこれができないね、だから今奥さんが味方になってないっていうね、悲しい状況なんであれば、それは悲しい状況なんだけども、
はい、
さん自身に奥さんが、
はい、
これじゃあお客さん取れないから、
はい、
勉強してよって多分教えてくれてるんじゃないかな、そのパワーバランスの関係上ね、教えてくれてるんじゃないかなっていう気はするんですよね。で、起業3年目って一番大変な時じゃないですか、はい、
そうですよね
ある程度頑張ってたらね、危機的な状況は脱してるはずですので、
はい、
でもまだお金ないとか仕事ないとかっていう状況で、一番こうなんていうの、現実と理想のバランスが難しいところになってきてることだと思うので、今そこに気づかれてるってことは、奥さんがね、相手のニーズを聞くことなんだと、そしてそれを叶えることなんだよっていうのを奥さんが身をもって教えてくれてるような、僕はタイミング的に気がするので、
そうですよね、
ぜひ奥さんのニーズをね、聞き出していただきたいなと思いますけどね。
日頃のコミュニケーションっていうところもあるかもしれないですしね。
だし、もうそれで、で自分が奥さんの立場だったらどう思うかなっていうところですよ。どこを例えば寂しく感じるかなとか、
はい、
どういうことを声かけしてもらったらすごく嬉しいかな。で、声かけってね、すごく効果あるんだけど、
はい、
特に男性はね、やっぱ恥ずかしいんですよ、言ったことないこととか、
心に思ってるけど照れちゃうんですよね。そうそう、
照れちゃうんですよね。でもね、ここで照れてたらお客さんの前に行った時もっと照れますんで、
はい、その通りその通り
よっぽどお客さんの方が辛辣ですからね。
そうですよね。
奥さんでやっぱりトレーニングして、奥さん味方にできない人はお客さん味方にできませんから、
そうですよね。
トレーニングをしっかりね、積んでいただいて、何より奥さんが今どう感じてるかなって、それを先読みして、それを すっとねやってあげること、最初はね何を気持ち悪いって言われちゃうかもしれないけど、いやいいのいいのって言ってこうやると気が済むんだからって言ってやると、たったそれだけで、ね、すごくこうね気持ちが和んだりとか奥さんの目が変わってきたりっていうのはねありますし、あこうやると人って喜ぶんだって人の喜ぶそのポイントっていうのが分かると、もう本当商売ってお客さん作りってね、お客さん喜ばせることができてファンになってもらうことさえできれば売れないものなくなりますから、
はい、はい、それをですね、
やっていっていただきたいな、ちょうどその時期かなと思いますんで頑張っていただきたいと思います、
頑張っていただきたいですね。あの味方につけるっていうよりもまずは奥さんの味方になるところから、ね、始めていただきたいですね。
いいですね、さすがやっぱりその発想は僕には言葉出なかったですね。
何をおっしゃいますか。
さすがやっぱり女性は違いますね。
いえいえ
ということです、ポンタさん、
世の奥さん代表として今お話させていただいて、
本当ね味方になってあげたらいいかもしれないです
ね一番の味方に、ね、なっていただきたいですね、はい、ポンタさん頑張ってください。
頑張ってください。
はい、あでもう1つ奥様絡みのご質問がありますので、はいはい、ご紹介したいと思います、はいはい、ペンネーム毎日感謝さんからです。宮本さん、佐々木さん、こんにちは。
こんにちは。
ペンネーム毎日感謝と申します。今日宮本さんにお聞きしたいのは妻のことです、うん、妻とは掃除屋を始めてからずっと一緒に頑張ってきましたが、そろそろ体力的なことを考えて引退させてあげたいと考えています、はい、しかし人の雇用などを考えるとどうしても踏ん切りがつかず、いつまでもダラダラと妻に頼ってしまいます。宮本さんはどの時期に奥様を引退させられたのでしょうか、ということなんですが、うん、宮本さんも起業当初はあれなんですか、あの奥様と一緒にお仕事をされていたのでしょうか。
あそうですね、あの僕は18の時起業した時はうちの奥さんと僕と、はい、で僕のいとこと、
はい、
いとこも15歳だったかな、
15
歳で中学校出て、はい、何を間違ったかね、掃除屋やりたいみたいな来たんですけど、だからその3人でやってました。
若くしてご結婚されたんですね。
僕はそうですね、で結婚したのは21歳、だから起業の方が早いんですよ。
あそうでしたか。そ
う
そ
う
そ
う、だからうちの奥さんもあの実はね一部上場企業に勤めてたんですよ。
おお
何を間違ったかね、ちょっと変な男に捕まりまして
自分で言っちゃった
で、だから起業した時は奥さんと3人といとこと3人でやってましたね。
へ
え。それからどれくらい、うちの奥さんが32歳になるくらいまでだから、
はい、
僕より4つ上なんですよね。
あそうなんですか、はい、姉さん女房ってやつですね。
姉さん女房なんですよ、だから4つ上なんで、はい、僕が30だから32とかくらいまでは結構現場ちょろちょろ来てましたね。
それは奥さんはあの好んでお仕事をされていたんですか、それとも宮本さんが来てって言うからだったんですかね。
好んで来るわけないじゃないですか。
あそういうもんなんですかいやちょっと私あまりよくわからないのでそこら辺があ
のね最初はね、あの、まあ、会社作るからっていうことで、じゃあ私も一緒に頑張るからっていうのでね、あのもう本当箸より重いもの持ったことないんじゃないかっていう家庭から出てきたので、もうねだいぶ向こうの両親からね僕はねもう悪魔みたいなでもそんな感じで本当あの上品なお宅のでですから、僕なんてもうねあの下町の下町の下町くらいから出てきました、ね、でそういう彼女が現場に来るわけですよ、
はい、
もうまあ見たこともないような世界でしょうね。だから大変だったろ
う
なと思
う、
うんうね、だから最初は頑張りますっていうことで来たんだけど、
はい、
今振り返って本心言うとやっぱり辛かったっていうのはよく言ってますよね。
あそうですか、うん、でも何も言わずについてこられたんです
か。そうだね、いや辛いって言わなかったですね、でも頑張って
素晴らしい
くれて、だからね、はい、助かった、支えられたっていうのは思いがあるんですけど、結局はその彼女が、まあ、体壊しまして、
はい、
で僕も引き際を考えてたんですよ、
はい、
ちょうど毎日感謝さんと一緒で、いつ引退させるか、はい、いつ引退させるかっていうのをずっと僕も考えてて、
はい、
だけどもやっぱりね引退させ僕は切れなかったんですよ、させられなかったんですよね。で体を壊すっていうのがあって、そしてまあ、うん、うちは子供ができたっていうのがあって、
うん、
強制的に引退っていうのが来たので、
うんうんうん、
ギリギリセーフだったんですけど、
はい、
あのお話聞いてるとね、やっぱり多くいらっしゃる、2人でやってきたからこそ奥さんのその引退のタイミングを逃してるって経営者結構多いんですよね。
やっぱりお二人でやっている方が多いんですかね。
お二人でやり始める方多いですし、で、まあ、1人でやる方もあるんだけど、やっぱり2人っていうのが多いですし、でさらに大きくなってっても、
はい、
普通だとね、ある程度仕事来て従業員が来たり、まあね、外注さんができたりすると奥さん引退できるなと思うじゃないですか、
はい、
だけど従業員が増えたり外注さんが増えると仕事が増えるんですよ、やらなきゃいけないことが。
あ、うん、確かに。
そうすると逆にね、奥さん忙しくなっていくんですよ。会社にどっぷりはまり込んでいくような形になるし、
はい、
まあね、アクティブな奥さんだったら、奥様だったら現場を掛け持ちしながら事務もやってたりみたいなね、状況になって、で旦那さんが倒れたから私が社長になってみたいな人も結構掃除屋さん多いんですよ。
へー。
なので、でそういう方を見てると、まあ、確かに現場が出ること、仕事をやり続けることが不幸とか幸せとかそういうのはなくて、それぞれ考えていただきたいんですが、
はい、
ただあのやっぱりね、掃除屋の現場の仕事っていうのは女性がやるような仕事ではないと僕は思うんですよ。特に
もう
パワー勝負になってくることがありますし、で他の肉体労働と違って、
はい、
夜の仕事が多いんですね。
確かにそうですよ ね、
旦那さんもそうだと思うんですけど、夜の仕事多いでしょ、
はい、
やっぱりね、夜の仕事ってもう女性にはもうほんときついみたいで、で男だったらね、ある程度寝れば治るわみたいなのあるけど、やっぱり女性っていうのはね、はい、それだけ繊細なんで、やっぱり夜っていうのがある掃除屋の仕事っていうのはできるだけ早く引退した方が僕はいいなっていうので、クライアントさんに奥さんと一生懸命頑張ってますよって言ったら、もう電話コンサートのたびに奥さんはいつ引退させるの、奥さんいつ引退させるのっていうのを僕はプレッシャーかけるくらいで、もういち早く引退させるっていう大前提で動いていかないと、いつまでも奥さんに頼っちゃうんですよ、僕がそうだったように。だって奥さんだったら裏切らないじゃないですか。
そうですね。
で従業員も裏切らないけれども、それよりも信頼関係が厚いのはやっぱり奥さんでしょ
う。
ね、自分のその重要な仕事を任せていっちゃうんですね。どんどん比重が重くなっていくんですよ、知らない
ように、はい、
なので、毎日感謝さんに僕が言えることは何かっていうと、
はい、
あの奥さんが来なくても良い現場がおそらく今もうすでにあるはずなので、
はい、
まずその全部いきなり奥さんがいなくなると経営者も寂しくなって不安になっちゃうので、だから来なくていい現場っていうのを早急に作ることですね。ここはもう来なくていいと、で来ない現場っていうのを作って、奥さんがいない時にどういう問題が発生するかっていうのを、
はい、
そのミニマムで体験することですね。ああ、奥さんがいて、あ、こういうとこやってくれてたんだとか、特に従業員さんとかいたら干渉役に大体女の人はなってくれるんですよ。
そうですね、
社長がガーッと言っても後から奥さんがフォロー入れてくれてるのを社長は知らなかったりよくするんですよね。
はい、
社長はでも大事に思ってるからねみたいな、実はうちの会社はそれ奥さんがやってくれてたんですよ、言いたい放題言いますから、でもそれをこう干渉剤として間に入って取り持ってくれてたんだけど、でも奥さんがいなくなった瞬間に現場がギスギスし始めるんですよ。
ああ大変それ。
すごい。でも今まで僕は自分でうまくやってると思ってますから、
はい、
今まで通りやるでしょ。そうすると現場がすごいギスギスして、で奥さんに、いや今日あいつがさこうでさって言ったら、それがね知らなかったかもしれないけど私がそうやってやってたんだよって言われると、ああそうなのかみたいになるんですよ。
はい。
なのでまずその自分が奥さんがどれだけ大事な存在か、奥さんがどういう役割を果たしてたかっていうのを知ってても、はい、実際に奥さんがいなくならないとわからないんですよ、なので奥さんがいない現場っていうのを作ってみて、どれだけそのキャラクター、奥さんというキャラクターに頼ってたか、でどういうとこをやってくれてたかっていうことを身をもって知ることがすごく大事ですし、でそれを分かった上で奥さんが補ってくれてたキャラクターを自分が補う覚悟があれば補ってもらってもいいですし、もし補えないのであればそれを補ってくれる今いるスタッフさんとか、今いる従業員さん、今いる、ね、外注さんの中でそれを補ってくれる人を作らなきゃいけないってことですよ。だから自分がやるか、やってくれる人を、奥さんじゃない人を使うか。だから今多分毎日感謝さんが心配しているのは手数が足りなくなるということを、おそらく現場のね、 手数が出なくなるので心配だって言ってるのかもしれないですけど、そんなのはどうでもいいんですよ、はい、いる人数でなんとかなるんですから、
はい、
それよりも大事なところは奥さんが自分が知らないところでフォローしてくれてたところがなくなっちゃうんだよっていうところの方がどちらかというとすごく影響が大きいので、
はい、
あの数あるね仕事の中で奥さんが来なくていい、今全部来てるんだったら来なくていい現場を増やす、はい、でもし来てない現場があるんだけどそういうところがよく見えてないんであればもうちょっと増やしていく、奥さんがいないところを増やしていく、
うんうんうん、
で面白いことは何かって、これ従業員さんを増やそうとする社長さんによくアドバイスすることなんですけど、
はい、
従業員増やす前に今の人数で何とかできるんじゃないかっていうと試してくださいっていうのを言うんですよ、
うんうんうんうん、
でこれ何かっていうとあの有名な法則なんでご存知か、パーキンソンの法則って知ってます？
あ、知らないです。パーキンソン、
はい、シリル・パーキンソンっていうあのアメリカの学者がいまして、
はい、
で彼が言った法則なんですけど、どういう法則かって、ある資源に対する需要はその資源が、入手可能な量まで膨張するだったかな、そういう法則がある。つまり何かっていうと、例えば従業員4人でやってたのが3人になりました、
はい、
でじゃあ3人だから4人に増やしましょうって普通だとするじゃないですか。
そうですね、
その3人で本当に回せないのかなってやると意外に3人で落ち着いたりするんですよ。そういう仕組み化ができたりとか、
うんうんうんうんうん、
あの今まで人の手を使ってたのを人の手を使わなくてもこれいけんじゃないかとか、これ外注に回してもいけんじゃないかって、はい、新しいアイデアっていうのは今の状況でなんとかなるんじゃないかっていうことを試した時にできるようになるんですね、
はい、
でこれ逆もそうで、奥さんがいてやっとギリギリなのに奥さん抜けちゃうと、
はい、
無理だって普通考えるでしょ、
うんうん、でもそうですね、
奥さんがいたら奥さんがいる状況でチームが100点満点になってるわけですよ。でも、はい、奥さんが抜けても今いるチームで100点満点の仕事って実はできるんですね。
うーん、
仕事量に合うようになって、人数に仕事量って合うようになってるので、
はい、
でまあその現実も100人やってても3人でやるとか無理ですよ。それは現実問題は無理ですけど、う
ん
うん、奥さんがいたら奥さんがいなきゃいけないような会社になるんだけど、奥さんがいなくなるといなくなったで、うん、いなくなった状況でうまくいくようになっていきますんで、
うんうんうん、
そこは恐れずにこうどんどんやるべきだったら、いち早く奥様を、まあ、その会社からね全部いなくなると、まあ、経営者の方も寂しいと思うので、
はい、
寂しいと思うので、まあ、奥さんねバックアップとしていてくれてるとか、あとは日常清掃回ってくれるとか、うんうんうん、体の負担ないところをね回ってくれるとか、
はい、
女性だけがやってる現場を奥さんが担当して回るとかですね、
うんうんうん、
まあ、そんな感じでうまくこう調整していって、あの動かしてもそんな恐れることはほとんど起きませんので、
うん、
はい、あの辞めるんならもう辞めさせてやってみるというのも一つの手じゃないかなと思いますね、
うん、徐々にっていう方法もあるし、まあ、バツッと引退っていうのもありと、うん、
言い方は悪いですけど、どっちでもうまくいきます、
は
い、
ま
あ、思ってるほど困難じゃないと思います。
やっぱりちょっと寂しいっていう気持ちもあるのかもしれないですよね。
僕の経験上一番強いですね。現場に味方がいなく、従業員味方なんですよ。味方だけど、
はい、
何も言わなくても自分のことを全部分かってくれてるのが奥さんだったり旦那さんじゃないですか。
あ、そうですね。
特にその夫婦2人で作り上げてきた会社が成長してれば、
はい、
ね、その夫婦は仲がいいということなので、やっぱり離れたくないんですよね、
うん
うん、現場に行って、僕もそうでしたけど、奥さんいない現場行くとやっぱ寂しいんですよ、
うん、
すごくあれ今日いないんだってやっぱり思いますよね、
うんうんうん、
でなんかねメールしてね、今こんな感じだよみたいなね
ラブラブしちゃったり、
どんなねわけわかんないメール何みたいな感じになるんだけどでやっぱり帰ったら帰ったで、今日現場でこんなことあってさみたいな感じになって、まあそれはそれでうまくいくと思うので、
はい、
やっぱり一番乗り越えなきゃいけないのは社長さんの寂しさだと思いますよ。
そうですよね、うん、なんかここでね男性の可愛らしさみたいなのも見え隠れするんですけどね
出ますね出ますね、うん、まあ、そこを乗り越えていくためには、まあ、自分を慣らすっていうところで、あの奥さん来ない現場をちょっとずつでいいので増やしていくといいと思いますね。
わかりました。毎日感謝さん頑張ってみてください。
頑張ってください、
はい、ということで、宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。